ありがとうございます。次は松虫でございます。運賃は氷の際釣り線のいらないよう、
電気
または回数券を
運賃箱
に直接お入れ願います。
始まりました。インターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に、改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林裕樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人衆でお送りします。
ラッキーさん、もっと腰を引いて。
え、こう？
ラッキーさん、ビリヤードは紳士のスポーツですからね。田んぼで田植えをしているんじゃないんだよ。
申し訳ございません。
まず球を構えたら、球と球のラインの上に自分の顎を乗せてくれたまえ。
こうですか、こう。
潮干狩りならその格好でも悪くはないだろう。しかし残念ながら君の右手にあるのは熊手じゃないし、玉突き台にはアサリもハマグリもいやしまい。右手に少々力が入りすぎていると見える。この位置からつくとあの壁に当たってこう跳ね返る。その進路を読んで、まず足は斜めだます。
皆さんこんにちは。
難しいな。
フロイカカーラジオの第26回目の今回はですね、大阪市阿倍野区の銭湯をご紹介する予定なんですけれども、その前にその銭湯から歩いて3分ほどのところにあります安名クラブという南大阪で一番古いビリヤード場にお邪魔しております。阪堺電車の松虫駅から歩いて3分ぐらいのところです。なんでもですね、ここはあの大正時代に建てられた郵便局を移築されているそうでですね、なかなかツタの絡まっている外観ですとか重厚な店内ですとかね、見応えのあるクラシカルな内装なんですけども、何よりここに立ち込めるあの落ち着いた大人のムード、これがですねもうたまらない空間ですね。
なかなかうまくいきませんね。
ところがですね、初心者の我々2人、ラッキーさんと私にですね、松本さんがビリヤードを教えてくれると言うんですけども、なんかその教え方がもう高慢ちきというか高飛車野郎になっちゃいましてね、ちょっとやりにくい。ひろき君、
はい、何をボソボソ言っているんだね。ビリヤードは紳士のスポーツなんだから、あまり無駄口を叩くもんじゃないんだよ。そもそもこの安名クラブというところは1942年、かっこ昭和17年かっこ閉じるにできた大阪南部では最古のビリヤード場だからね、現在95歳のですね、ここの女主人の千代さんを描いた玉突き屋の千代さんという本にもなり、しかもそれが浜優子主演の舞台にもなって全国で演じられ続けているという由緒正しいビリヤード場なんだからね、雰囲気を壊さないよう紳士らしく振る舞ってくれたまえよ。
はい、わかりました、松本先生。
はい、
で玉をつく構えはこんな感じでいいんですかね。
ネズミ捕りのカゴに餌でも仕掛けるつもりかね。玉をつきたいならもう少し背筋を伸ばした方が効果的だと思うがね。
こんな感じで。
ああ、それは自動販売機の下に落としてしまった100円玉を必死に取ろうとしている哀れな中年男の格好だね。悲しすぎるんだよ、ひろき君。
あ、なんか素敵な女の人がこっちへ来られますよ。
ほう、あれは千代さんの娘ののりこさんだよ。君たち挨拶して玉のつき方を彼女に教えてもらうといいよ。
こんにちは。
お邪魔してます。
よろしくお願いします。早速ですけども、ちょっとこんな感じでいいんですかね。
力入りすぎです。全体に力を抜いて、こうもっとこう力抜いてください、はいはい、そしてもっと球を水平にしてください、はい、そしてボールの真ん中を狙います。
いい
じゃない
持ち方から全然分かってないですよ。この
ちょっと足を広げます。腰をかがめます。親指をも力入れないでください、はい、力抜いて、はいはい、そしてボールの真ん中を狙います。
はいはい、
こうそうそうそうそう、
こういう感じ。
そうです、そうです。
これで、
はい、それで真ん中になったなという時に球を前へ出します。
ああ
真ん中に狙えてないんですね、はい、斜めに足を出して腰をかがみます。そしてレストを構えて、す
お
かっこいいですね
音が全然
違う。いやー、松本さんの教え方と違ってよくわかりますよね。もうなんか楽しくなってきた。
ほんまですね。
だいたい松本さんあーだこうだとこう上から目線でねビリヤードの達人や言うてますけども、これまでどれくらいやってはるんですか。
どれくらいやったかな。
2回ぐらい違います
2回。
そんなもん
2回、たったの2回。
それで達人って。
そうだ、君たちそろそろ風呂行こうか。
はい、安名クラブからですね歩いて2分ぐらいでしょうかね、
はい、
大阪市阿倍野区の白鳥温泉の前にやってまいりました、はい、
コロッケ屋さんとかせんべい屋さんとか昔ながらのちょっと懐かしい感じの商店が並んでおります、うん、おじ町一丁目商店街っていう通りに面しておりますよ、
はい、そうそうそう。せんべい屋さんね、林商店、林製菓さんなんですけどね私とは何の関係もございません、はい、
いちいち言わないように、はい、これね限られた時間でやってるんですから、はい、毎回
あの何は言葉せんべい売ってらっしゃるね林製菓さんよろしくお願いいたします
どうせカットされるの分かって嬉しそうに言わないでください、はい、
まあそれはいいけども、
はい、
このお風呂屋さんパッと見はこう白いタイルに不思議な赤いラインが入っていて、ね、こう斬新なデザインですけどね、
はい、そうですね。なんか女湯の庭の方に何かつながってるようなね、
誰を登っていったらどうなるか
覗ける違う
酔っ払ってるみたい
いや、白布ですよ。
まさかこんな
始まってまだばっかりのところでね、
お風呂屋さんに行ってない段階で、はい、まさかビール飲んだりしてませんよ、ね、
中華料理屋で瓶ビール第550円なんか飲んでませんよ。
納豆餃子と普通の餃子の交換会してませんよね
はい、してないです。
でもこう見上げると建物自体割とこう伝統的な作りですよ。
真ん中が飛び出していて、
はいはい、
左右に洗剤があって、
はい、
で屋号がね、
はい、
木彫りで白鳥温泉と、
はいはい、結構新旧合体的な、ね、雰囲気持ってますね、
うん、そうでしょ。
融合っぷりが楽しみですよね、
う
ん、
はい、そうそう。
ラキーさん結構ここから家近いんちゃいます。
そうなんです。実は今日も歩いてきましたから、
ね、おじゃあここも結構ちょくちょく来たりしてはるんですか。
結構お気に入りなんです。
なもう今日はラッキーさん中心でいきましょうか、
はあ、
いつもねラッキーさん私と林さんがもう一生懸命汗流して喋ってる横で、はあ、ほう、ふーん、それで済ましてるでしょラッキーさん。
そういう役割です。
いやいやいや、
で誰も決めてないんです
じゃあもう今日はねラッキー祭りということで
祭ったらよ、もう
今日はラッキー祭りに行くぞみたいな感じで、それでは早速ラッキー祭りにお邪魔しましょう。こんにちは。
こんにちは。
我々はですね今白鳥温泉の脱衣場へと入ってまいりました、
はい、入りました。ちょいちょい来られてるというラッキーさん、この脱衣場の見どころをまず林さんにちょっと教えてあげてくださいよ。
ここは僕割と詳しいですよ、
はい、
まずこれ入ってすぐ重厚感のあるレトロなバンダイがしっかり、
なこれ、
しかもこのバンダイの上のあの丸い時計がなかなかいいでしょ
う。おまたレトロなね、あの9っていう数字の可愛らしいこと。
あ、ほんまですね。
脳みたいね。
脳みたいなでさらにもうちょっと上見ていただくとこの、はい、豪天井、折り上げ豪天天井が、
そうですね、
立派な、またこれ、
ね、この S 字カーブが何とも言えずね、
このレトロな形やけど色塗り直されてるからすごい綺麗な感じです
ね。ちょっと不思議なね、
この天井吊ってありますね、吊り天井、そこ吊り金具がくつか見えてますね、うん、
で脱衣場からこの浴室の方を見ていただくと、
はい、
このすりガラス絵、
屋号が白鳥ですから、ね、白鳥ですよ。白鳥、
白鳥の絵がね、
そうそう、うん、綺麗ですね。
この3羽ほど白鳥がこう羽ばたいてるのと水に浮かんでるのと柔らかなね、
上品な、
さっき女の方見せてもらったら、女はまたちょっと絵柄が違いますね。
違いましたね。
ちょっと2話並んで
これやってて嬉しいの一つね、はい、オンラインも堂々と見れる、
まあ、嬉しいんですけど、
なかなか見れませんからね。
意外に違うんですよね、
はい、そうそうそう。
脱衣場でもね、全体的に昔ながらの伝統をそのまま大事に残してある、
昔の雰囲気を大切に残してある感じ
で、ね、すごい落ち着く感じでしょ、う
ん、ね、非常に綺麗やし。
実はですね、
はい、
浴室入りますとちょっと雰囲気違うんですよね。このところね、大社湯さんとか、
はい、
神戸の時和湯さんとかね、
はいはい、
湯船一つポンとあるだけの激シンプルな素朴な くのお風呂屋さん続きましたけれども、
はい、まあ、一見してちょっとこっちから見てる分にもなんか観葉植物がいきなりドーンと置いてあったりちょっと雰囲気がね違いますね。
そうなんですよ、はいはい、いろいろなお風呂が揃ってるだけじゃなくて、うん、もう銭湯好きな人だったら必ずおっていうね、
そうそう、随所にね結構個性があるんですよ。
にくいなっていうこだわりが随所にあるんですよ、うん、
なるほど、
楽しめますよ。
いつもねサオリンピーにはブログに写真載せた別れのことをくどくどくどくど説明せんでいいですって言われてるんですけども、うん、今回ちょっと一個一個言わせていただきたいですよね。ラッキーさん
説明しましょうか。
はい、ほなちょっと浴室へ参りましょう、は
い、私初めてですのでね、はい、大変楽しみでございます。
はい、入ってまいりましたよ。この大阪のね伝統的な腰掛けのあるところがありまして、
はい
はい、こう流れ風呂形式になってるという、
はいはい、そうそう、表にね流れる川って書いてありましたからね。
川ちゃいます
よ。でも段々畑みたいにこうずっと流れてくるように、
まあここの憎いこだわりの点ラッキーさん教えてあげてくださいよ、はい、林さんに。
まずこの仕切り壁を見てください。
なんかよくわからんステンドグラスと言いますか、
そうそう、
なんでしょうこれ、現代美術的な、この
今照明ついてないんですけど本当は中にこうライトがついてるんで非常に明るい。
で、あの上の方になんかねローマ風というのか、
あ、なんか柱の上についてるような装飾が壁にポンポンポンとついてますね。
ちょっとテルマエロマエ系ですよね。
まさに。
でジェット風呂のところにですね、
はいはい、
ちょっと不思議なもんがあるんですけど、
これね肩のところ、
はいはい、U の字を逆さにしたみたいなパイプが出てますね、
はい、
あの先からお湯が、
あ、肩打たせ湯的に両肩にお湯が直浴びできるみたいな、
それをね自分で角度を調整して
快楽を極めるための装置なんですけどね。
で、あの水風呂
風呂もこれブクブクついてるんちゃいますか。
そうなんです、
ね、でも水風呂入ったら冷たい泡がフィアー、電気風呂入ったらブイビリしてんのにまたブイ。
電気風呂もここ泡風呂になってる。
電気風呂も泡なんですよ。
こないブクブクして
るとか、
こないブクブクしてどうすんねんと。もう痒いとこ余計かいなる。そんなことない、もう痒いとこにも手が届くというね。
なるほど、
ここねいろんな浴槽に全部というぐらいブクブクが出てる。
ブクブクまみれですよ。落ち着いて入ってられへん。なことない、なことない。
で、あの奥の方にこうスチームサウナもあるんですけど、
二段式になってますね、スチームが。
そしてその段の部分がこう大理石風のね白いつるんとした石でできておりましてね、
はいはい、なかなか気持ちいいですね。
そしてラッキーさん、
はい、
忘れちゃならないこの銭湯で最も記憶に残る場所があるじゃないですか。
露天風呂があるんですけど、
はいはい、
これなかなか入らんとわからんのですけども、
はい、いや見た目は普通に見えますけどね。
普通っぽいでしょ、
はい、でしょ。で入ったらね深いんですよ。あの露天風呂
うおーって、あのテルマエロマエみたいにどっかに行ってしまうみたいな。
毎回溺れそうな気分。しもたーっていう感じで
しょっちゅう来てるんですよ。しょっちゅう来てるんですけど、入るたびに溺れると思う。実際溺れへんのですけどね。
湯船の内側にこう段があって、そこまで普通に入れるんですよ、ね、
う
ん、
そうそう
そう、そっから次の一段がえらい遠い。
もう足つくと思うのになかなかつかへん。
だいたいね露天風呂って普通の風呂より浅いんが一般的でしょ。
そうですよね、ちょっとぬるめでゆっくり入れる感じになってるところが多いですけども
、この白鳥温泉さん露天風呂が一番深い。
これぜひ
よく考えてんねんっていうね。
後で入って、
あの、はい、ぜひ後で入って溺れたいと思いますけど。
ほんでまたね細かい工夫ですけど、あそこ見てください、あのスチームサウナの手前にブクブクの寝風呂があるんですけども、
はいはい、
寝風呂の頭の上のこの壁、
あれ不思議な作りですね。
小さな小窓があって全部それぞれ違うステンドグラスになって、はい、もうとにかくね熱いお湯に入り、サウナに入り、深い露天風呂に入り、湯だってきたらこのブクブクのヒヤヒヤのですね水風呂に入りしてたらもう出られへん。
ゆっくり入りながら見てるだけでもなかなか楽しめそうな風呂ですけれども、
でしょ、
ね、うん、ほんまやられてしまったなっていう感じがするんですけどもね、
はいはい、それではちょっと早速ね、はい、ご主人の方にね、
はい、
お話を伺いたいと思いますので、
はい、そうしましょう、はい、
それではお話を
伺いましょう。
はい、ということでですね、早速白鳥温泉のご主人、はい、大西明夫さんとですね、おかみさんの照子さんに来ていただきました、
はい、
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
白鳥温泉、表改装されてるんですけれども、よく見たら看板が昨日堀門で白鳥温泉って書いてあったり、ね、古くからある感じがするんですけども、うん、ここはいつぐらいからやってはるんですか。
昭和33年前後だと思いますわ、
うん、ご主人は何代目になられるんですか。
2代目です。
2代目、もともとあったお風呂を買われたか、ここに来られたんですか。
もともと表の警察の前の風呂、あそこでやってたんですわ、
はい、あの電車通りの、
戦後ね、
はい、
ここ近所の風呂で共同で買ったんですわ、土地をね。
あ、
そんで 2,3 年ほっといてんけど、もう近所が騒いで灰を建てんなことになって、そんでうちの親父があの全部買い取って新しく建てたわけです。
あこの辺もじゃあ戦争空襲で結構もう、うん、焼け野原になった
安倍の警察の周りとこの辺の一部がちょっと焼けたんです。
あ
で建ったのが昭和33年
あそうです。それとあの戦前は大江戸区、今は北区になってるけど昭和5年かな4年か5年ぐらいからやってたんです。
あ、う
ん、
そこはもう戦争で焼けてしまった、
爆撃におってね。
あそういう経緯で大江戸区から安倍の警察の安倍の警察からこっちに出てきたということ。そうそうそうそう。こちら屋号が最初白鳥なのかな白鳥なのかなどっちなのかなと思ったんですけれども、うん、これはどっちが正解なんですかほんまは。
わしは白鳥言ってんけどな
私白鳥あ
夫婦でもう違うんですね意見が
お客さんによってはどっちでもええから好きなようにしてって言ってる
仙台は白鳥言ってました。
あそうなんですか。
で親戚も白鳥、今の私のこと白鳥のおばちゃんよぐらい。
あそうですか。なんか組合の名簿見てもさしすせその作業に入ってるっていうお話は聞いたんですけども。
あそう
ご主人だけは白鳥って言った
いやこの映画ね白鳥やからもう白鳥やろって言ってたんや。
あそうそう、これから紹介しようと思ってたんですけど、うん、脱衣場の浴室に入る前に畳1畳ぐらいのガラスがありまして、うん、このエッチンググラスで白鳥のね絵がハマってるんですけども、
うんね、
開店当時から
の向こうのが開店当時から。
ああ女湯はちょっと絵柄が違ってあの、うん、には並んで
同じのがなってたんです。こっちはな子供の悪さが悪いよ。
ああお客さんの子供が
そうそうそう、
あ、
う
ん、
ちょっとした弾みあるね。
あ
なんかここで2人が挟んでバタバタやってたな思ったら
当たりどころが悪かったかなんかで、
う
ん、
あの彫りが深かった。
あ
前のが ね
裏から触ると白いところがザラザラになってるんですよね。
だから女湯の方はまだ深い
です。あそうですか、う
ん、いつ頃壊れたの。
30年もっと経つかな。
もう壊した子供ももうおっさんですね。
そうそうそうそう
これはここ作らはるときにじゃあやっぱ屋号に合わせたなんかを置こうっていうことで
と思います。
あ、
うん、なんで白鳥なんですかここは。町名は王子町ですよね。
久保田不動産の名前が
いや名前
白鳥不動産か白鳥不動産か分かりませんけども。
そうそうそう
不動産の名前ですか。
そうそうそうが持ってはった土地やね。
あ、
うん、そんでもう面倒くさいからその名前つけたんちゃいますか。
あ
そうかな。
その不動産屋はもうやってはらへんのですかね
今。もう やってへん。
あもう不動産屋の名前やったんか意外なこれはちょっと答えでしたけども
いや白鳥興産いたんかな。
ほなやっぱ白鳥
ですね。白鳥ですね
いや白鳥興産言ったんかどうそれはどうか知らん
で。あとこのガラスもそうなんですけども結構ねいろんなところこだわりを感じるものがいっぱいあってちょっと教えていただきたいんですけれども、はいはいはい、まずこれ男湯のこのお風呂入るタイルスペースあれは空獅子ですかね。
いやうちの親父が副業で九谷焼きの店やってたから
あそうなんですか、うん仙台はもともと石川のご出身。
そうです。
その名残でこれ
そうそうそう、まあ、親父の形見やと思ってよ。
あ
こんな顔されてたんですね。
あのお相撲さんの横行っても見劣りしない。
あそうですか。がついかなんでしょうこんな親父さんがいつもいた
はた。私には優しかったです。
あお前ですか。女風呂に置いてくれって言うとはるんちゃいますか
女風呂にはあの信楽のタヌキ
が可愛らしいタヌキが上に手ぬぐい頭の上に手ぬぐい乗っけてありましたけど
ずっとこれ怒ってるのはそれやこれはなんでわし男風呂に置かれ
そう向こうと変えてくれって言って怒ってはるんかもしれない他にもこだわりのものは感じられて浴室に入ったらまず観葉植物がドーンと置いてあったり、うん、男湯と女湯の仕切りのところにステンドグラスみたいなのがガーッとあったりしますけど、うん、ああいうのはこれどなたのアイデアでああいう風にしてはるんですか。
建築を受けようとったとこが、
はい、
そこのデザイナーがこういうのどうやああいうのであ
、
うん、なんか今有名なのになってはるらしいです。その設計した人、
あ設計した人が、
うん、あの社長がうち知り合いでして大阪府下では早い方の工事でしたわ、
はいはいはい、
電気風呂のブクブクも水風呂のブクブクも、まあ、全部ブクブク出しといたらいうのもその設計の人が考えたんですか
と思いますわ。
あちょっと一 ひねりある人やね。
あと露天風呂がめちゃめちゃ深いという評判を聞いてたんですけど
あれは評判いいんか悪いんかちょっと
思われた人はいてへんわ
まあ、手伸ばしたら壁に当たる
びっくりした言ってみんな上がってきはるけどね。
あれもほら工務店の人が
そのままですよね。
あそうですか。
いやだいたい今度絵描いて言う
と、うん、うちら口出したタイルの色とか、
はいはい、
そんでも深さってな、
うん、あの横から気泡出てます。あの阿部君がねあれ裸で座ってしたらちょうどいい場所やった。お湯入れたらここまであれはしくじ
る。なるほど。お湯入れた状態で試さなあかん。
そう。
帰られたのはいつ頃なんですか。
これ54年にシュートがなくなって56、2年後に建て替えてます。
いや建て替えだよ。
この内装ね。
後ろだけ。
はいはい。
反面もちょっと狭かったんですよ、
はい、
ギリシャローマ風のなんか彫刻みたいなのが上の方にあります。
あそこまでって昔はね、
はいはい、これやっぱ前は昔ながらの真ん中に浴槽があってみたいな石の、
あの石は利用してます。
あ、浴槽の石は昔の浴槽の石をそのまま、うん、
ペタッとひっついてね。
で前はあの浅い風呂と深い風呂しか、はい、2つぐらいしか風呂ないからね、
は
い
は
い
は
い、
30年前に来ないなったら当時はとしてはものすごい
楽
し
かったです。
すごい評判にな
ったです、ね、すごい風呂屋っていうことだったでしょうね、
うん、もうこんといていうぐらい忙しかったで、あの、ね、お湯が落っつけへんね。
ああ沸かしても沸かしても
お正月なんか水や言われるぐらいお湯ぬるなったこともありました。
そう、ここロッカーもめちゃめちゃね、80何番まで確か女湯とかあったんで、めっちゃすごい人数が入ってはったんやろうなと思ったんですけどね。男湯はね73、うん、
今物入れになって
じゃあその当時はもうロッカーも全部埋まって空もずっと待ってはるような。
もう空は取り合いでした。
あ、
懐かしい思い出です
商店街も当時はもっとお店がいっぱいあったんですか。
そうそう、映画館もそこにあったしな。
ああ、そうなんですか。さっきですねちょっと寄り道して安名クラブ千代さんっていうもう90何歳のおばあちゃんもこちらよくお越しになってたということだったんですけど、
ずっと来てはったね。
あ、いいお客さん人もらってました。
ああ、そうなんですか。
今でも元気なんかな。
もう今はお店出てられないみたいですけれども、はい、娘さんが今お店番されてるそうです、
ね、もう出られんよ。
そうそう、なんか本にもなってて舞台の台にもなってて千代さんが、う
ん、息子さんが小説書きはってね。ああ、私らも買わせてもらいました。
あ、ほんまですか、はい、じゃあこの辺の家には一軒二冊ずつぐらいあるかもしれないです
一日の日課ね、夜の11時まで客の玉付きの相手してで店閉めて風呂屋に行くって書いてあったね。
でもなかなかこの商店街も歩いていったら今ちょっとおせんべい屋さん、なにわ言葉のせんべい売ってはる店があって、
あそこも古いですよ ね
前で焼いてええ感じのお店が何軒かポツンポツンとあって、歩くのもなかなか楽しいとこやなと思う。
そういう人らが最後に風呂入らんとね、ここで
夕方ね昼間街歩きしてちょっと汗
かい、ありがとうございます
汗かいた後にここ入って閉めてもらうというね、そういうコースがいいんじゃないか。
そういうコースにせないきませんよね。
あ、ちょっと一個聞き忘れてたんですけど、ラッキーさんがめっちゃ気にしたはったものが、男湯と女湯の脱衣所の仕切りの上にあるなんか箱みたいな、
はい、あれマイナスイオンの発生器か、
あのアンテナが
出る。ちょっとラジオではなかなか説明しにくいんですけども、鉄人28号の操作するなんか
どう見てもそうなんだ
わしは勝手に思ってるけど、これをつけてからのぼせる人がおらんような体
ほんまですか。
あのアンテナからなんか出てるんですか。
それやったら風呂の中やろうね
いやこれだいたい400メートル関係する言うから。
そんなにいけるんですか、うん、ちょっとぜひね、ラジオ聞きの皆さん実物を見にここに来ていただいて、
うん、その後ろに日の丸があってな、
日の丸を背負ってマイナスイオンがこの神棚と向き合ってるっていうね面白い
そうです、面白い風景です。皆さんもね見に来ていただければと思いますけど、うん、よう聞かれませんか、あれなんですか言うて。
聞かれました私は知らん、父ちゃんに聞いて
なるほど。
こんだけでもね、いろいろなこうお風呂も数も多いしね、維持していくだけでも結構大変でしょ、掃除じゃとか。
それから今度油代がな、どうなるか分かるから、もうこれ以上油代上がったらもうやっていけられんと思うわ。
あ、うん、油代より先に通して
、はい、体にも油ささなくし
それは言える。
あと継いでくださる息子さんとか娘さんとかはいらっしゃるんですか。
いてないです。
あ、
もうどっちが倒れたら終わり。
まだまだ健康気をつけていただいて、これからもやっていただきたいと思いますけども、いつも最後にですね、銭湯未経験の方とかちょっと銭湯から離れてる方に何かちょっとメッセージをいただいてるんですけども、何かありますでしょうか。
まあ一回入りに来て言う
ね、気楽に来てもらったらいいね。あ、温泉地の温泉行ったようなつもりで来てくれはったらいいね。
旅行、うん、に行った時のね、大きいお風呂に入られる感覚で入ってもらったらね、
うん、はい、温泉行っても嫌な人や内風呂入っていい、
うん、そう、もう最近流行ってるのは露天風呂付き個室、
そうそう、露天風呂付きのね、うん、テレビに出てるのね、うん、
でも逆に温泉とかでも最近共同浴場わざわざ行く人とかもね、うん、そういう雰囲気を求めて行かはる人もいますし、昔ながらのこういう銭湯の雰囲気を楽しみに、ね、
まあ、そういうのあるから、この頃若い子でも割と銭湯利用してくれはる。
この間来た時も若者がね、うんうん、賑やかに入って
ま、手ぶらで入ってくるからな、タオル貸してあげるから持ってきいいぐらいで、昨日も5人ぐらい辻町の子が古屋の探索に来ましたいう感じでね、写真写してくれるからここで5人ぐらいになって、それカメラで
撮ってタオルも貸してくれはるんですか。
いや普通は10円もらうねんけどね、あのまま入られたら迷惑かけるな思ったから、タオル貸してあげるから扱え言
う
て
全然ねもう銭湯はほんまウェルカムな空間なんで、うん、ね、
もうドアを開ければ新しい世界が広がっているということで、はい、
中でババアとジジイが
待ってるいやいやこの二人に会いに来るっていうことでもね、
それは私フロヤしててよかったなと思いますわ。昔よう行儀悪いと怒った子供らがね、はいはい、絶対覚えておいてくれるから、でたまに東京から来た時でもちょっと土産持ってきてくれたりね、はいはい、顔だけ出しに来てくれたりするから、
仕事よう怒った子供ほどあれやね、来ると寄ってくれるわ。
いや自分が大人になった時に分かったっけ、その子供とかはね、
あんな時わしらも若かったからね、遠慮せんと怒ったからな
今は30分また帰るやん
怒るのもパワーありますもんね
この増えてきたんで、ちっちゃい子連れてお父さんが来
た。あ、そうですか、う
ん、第3土曜日子供無料とかね、あ、はいはい、そういうのやっぱり今度土曜日子供さん無料よいう言葉かけてたらね、その子の風呂地にいらんかった分アイスクリーム買うわとか
でも子供はね、そういうなんか風呂屋で楽しい体験したらまた次連れてってって言いますからね。
子供無料でそれまた嫌がる人もいてはるからな、
落ち着いて入ってられる、
2人ぐらいずっともう暴れまくるやろ、
それ いやいや、でも先の長い方に大切にして
そうやね
そう、あと何年入ってもらえるか、そういうことをねいやいや、どっちも大事なんですけれども未来のお客さんのために一緒に盛り立てていってもらえればと思いますけれども、
はい、
はい、ということで長時間すいません、ありがとうございました。白鳥温泉のご主人の大西昭夫さんと奥さんの照子さんでした。どうもありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
いやいや、阿部野のね、ちょっと懐かしい街並みに溶け込むようにね営業を続ける白鳥温泉ですけれどもね、こだわりの設備も実は設計さんのこの、はい、差し金やったという、ね、まあいろいろ面白いお話も聞かせていただきました、はい、でこの辺りほんまに周りもいろいろと見どころありますんでね、はいはい、ちょっと通いたくなるそういう銭湯ですよね。
近所の人に愛されてるだけじゃなくて、僕なんかちょっと離れてるんですけども、こうわざわざ足伸ばしたくなる銭湯ですからね、ここ。
そうですよ、もうね、この昔ながらの落ち着いた脱衣場と、でいろんな風呂が楽しめる快適な浴室、
はいはい、
もうしかもどの風呂とってもね、全部よそとは一味違う小さな工夫が必ずあるという、本当に楽しめる銭湯でね、もう出るのが惜しくて絶対に長風呂になってしまいますよね、
はいはい、全くもってその通り、
はい、
周囲にはですね、老舗のビリヤード場の安名クラブをはじめましてね古き良き阿部野の街並みが今も元気に息づいておりますんで、
はい、
阪海電車の、 あの松虫駅から歩いて5分ぐらいですかね、
はい、
大阪市阿部野区のナイスな銭湯白鳥温泉さん、
最高です。
はい、白鳥温泉で一風呂浴びましたね、我々再びあのビリヤード場の安名クラブさんに戻ってまいりました。
はい、
風呂でね、あのさっぱりした後にね、玉ついたりするのもまた格別な感じなんですけれども、うん、実はですね、こうビリヤード場なんですけれども、コーヒーとか日本茶とかの喫茶サービスもされてましてね、
ほうほう、
一杯300円でお出ししてもらえるそうなんですけれども、
うん、
あののりこさん、くらっと立ち寄ってそれでお茶だけして帰るとか、そういうこと利用の仕方も大丈夫なんですか。
はいはいはい、もちろんです。ビリヤードだけやったらなかなかね入ってくれはれへんねんね、はい、そんな方に入ってもらおうと思って、はい、お茶を出したんです。
あ、なるほど。それでちょっとやりたくなったら、あののりこさんに教えていただいたり、
は
い、
はい、指導します。
あ、そうですか、はい、もう松本さんのあの下手な教え方じゃなくて
すいません、
のりこさんのこのポイントをついた教え方で楽しく上達できると、
うん、どんなに下手でもね、苛立ったりなさいませんけ
どもう本当に親切にね、この建物ね、すごいやっぱ雰囲気ですね。そうやってあの雰囲気に惹かれて入ってこられる方もたくさんいらっしゃるんですか。
で入りたいのにね、入れないっていうのね、もう入った方、皆さんそうおっしゃるんです、
はいはいはい、
本当に気軽に入ってもらいたい、私はね、
うん、外からこわごわ覗いてる感じ
そうそうそうそう、ただね、あのお客様がついてられる時にワイワイワイワイとこうおしゃべりするのはちょっと、
はいはい、マナーはしっかり守っていただいて、
は
い、
マナーはしっかり、
まあ、お茶を飲むもよし、興味を持ったら玉をつきを教えてもらうもよし、
はい、
まあ、本読んでても構わないわけですよね。
もちろんです、
はい、やっぱりこの雰囲気ちょっと味わわないと損な感じですよね、はい、せっかく来たら、
はい、あの玉つき屋の千代さんっていう本をね、
はい、
長居される方に読んでもらうんです。
先代の千代さんのことを書かれた小説といいますか、はい、この場で読むとまた格別のやっぱり雰囲気がね伝わってくる、
重なりますので、は
い、皆さんもね、ぜひちょっとこちらに一回寄っていただいたらね、いかがでしょうかね。 はい、第26回目の風呂行こかラジオもうお別れの時間になりました、はい、ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください、はい、次回の放送は6月の風呂の日6月26日の予定です。ということでナビゲーターは私林裕樹と
ラッキー上松と
松本浩二でした。
それでは皆さん
風呂行こうか。
今週もやってまいりました。風呂行こかのお時間。